おはようございます。高原豪一郎です。さて、私は先日興味深い記事を読みました。今から30年ほど前、カナダでダニー・シンプソンという24歳の男が銀行強盗を働いたのです。彼は金に困って6000ドルを銀行で強奪し逮捕されたのです。世の中にたくさんある強盗事件の一つですね。しかし、あることでこの事件は注目されたのです。というのは、彼が強盗のために使ったのは、家にあった45口径のコルト半自動銃だったのですが、実はこの銃は、1918年にロスライフル社によって少数限定生産されたアンティーク銃だったのです。その価値は少なく見積もっても10万ドル以上したというのです。実際、ダニー・シンプソンが刑務所入りした時、この銃の方は博物館に展示されたのです。このダニー・シンプソンという人物は、すごい価値あるものを持っていましたが、その価値に気づかなかったために、それを最低最悪の使い方をして、人生を棒に振ってしまったのです。もしこのアンティーク銃を犯罪のために使うのではなく、その価値をよく知るアンティークショップに持っていけば、彼は牢につながれることもなかったのです。ところで聖書によると、私たちは一人一人神によって命を与えられています。そしてこの命で一度限りの人生を生きているのです。この命、この私という人格はどのように使おうが私の自由です。もし人を傷つけるため、一時的な欲望を満たすために、やけくそな人生を生きるなら、その刈り取りを必ずしなければなりません。しかし、最も賢明な道があります。私という人間を、私という人格の価値を知る方に明け渡し、神の計画を生きるということなのです。そしてそれを可能にするため、イエス・キリストがしてくださったことを今日ご紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によったのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは人となられた神の御子であるということです。神なのに人となってこの世に生まれた方です。なぜそのようにされたのでしょう。神を忘れている人間に神を見える形で伝えるためなのです。スミソニアン博物館の研究員だった T. アーウィンという人物は、ある時、アマゾン流域に入ります。そしてジャングルに生えている70メートルの大木を下から煙でいぶしてみたのです。すると木の中にいた昆虫がボタボタボタボタと落ちてきたんですね。その昆虫をすべて採集して研究者仲間に鑑定してもらったところ、わかったのはわずか 4% でした。残りの 96% はすべて新種にして未知の生き物だったというのです。現在、陸上に650万種、海の中には220万種の生物がいると見積もられています。合計すると870万種の生物がいることになります。そしてこの数字は、陸上生物の 86%、海中生物の 91% は未発見ということを意味するのです。人間は自分の住んでいる地球の生き物のことすらもまだほんのわずかしか知ってはいないのです。ましてやこの地球や生物をお作りになった神のことについては、人はほんのわずかしか知らないのです。いや、そんな作者がいないという考えまでもがあるのです。聖書はこの神を否定する考えを罪と語っています。神から離れて、すっかり神がわからなくなった人間に、神の本心を知らせるために来られた神の御子、それがイエス・キリストです。 第二にキリストは私たちの罪を許すためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださったということです。罪人が許されるためには全く罪のない方が代わりに罰を引き受けること以外に方法がありませんでした。そしてキリストには何の罪もなかったのです。キリストは十字架にかかる義務は全くありません。しかし自分から進んであなたの身代わりになってくださったのです。それはあなたを愛するあまりになさったことです。なぜなら先ほど読んだ聖書には、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子とあったからです。第三に、私のために十字架で死に、三日目によみがえったキリストを救い主として信じる者には、キリストがその人の中に来て住んでくださるというのです。キリストが私のうちで生きておられるとあるからです。ある寓話にこのような話があります。昔四人の妻を持つ男がいたというんです。第一の妻は彼が最も愛する女性です。どこに行くときも決して離れず、いつも一緒です。彼女が欲しがるものは何でも与え、食べたいというものは何でも食べさせるんです。第二の妻は他の男たちと激烈な奪い合いの末にやっとのことで手に入れた女性です。いつも気にかけており、外出するときには片時も離れず、家に帰ってからは鍵のかかった部屋に入れて勝手に出ていかないように見張りまでつけるほどです。第三の妻はたくさんのお金をかけ面倒を見た女性です。嬉しい時には共に喜び、悲しい時には慰め合い、励まし合うような仲です。そして第四の妻は、彼にとって、時に争い、時に折り合いがつく女性です。彼女は四六時中、夫のために立ち働いています。それなのに夫からは、時には無視され、その存在を忘れられてしまうこともあるように見受けられるのです。さて、ある日のこと、王様からこの男に、遠い国に旅するよう命令が下りました。そこで男は一番目の妻に一緒に行ってくれと頼むのです。ところが彼女は嫌です。一人でどうぞと断るのです。二番目の妻に同行を頼むと彼女からも釣れない返事しか返ってきません。そこで三番目の妻に頼みます。すると国境までは見送るけれど、そこから先はご一緒できません。一人で行ってくださいというのです。彼はいよいよ困って、四番目の妻に頼むのです。すると彼女は、はい、私はあなたと一緒にどこまでも行きましょう、と言ってくれたのです。こうして彼は四番目の妻と共に、遠い遠い国へと旅立ちました、という話です。ところで、この話は何を意味するのでしょう。遠い国というのは、死後の世界です。この四人の妻は一体何を表すでしょう。一番目の妻は自分の肉体です。人は自分の体のことを何より気にかけています。しかし死んでいくときには脱ぎ捨ててお別れしなければならないのです。二番目の妻は自分の財産です。どんなに苦労して手に入れた財産も死ぬときには持っていくことはできません。結局誰か他の人のものになってしまうのです。三番目の妻は家族です。死ぬ時は泣いてくれるでしょう。しかし一緒におれるのは臨終の席まで、そこから先は一人で行かなければなりません。では四番目の妻とは誰なのでしょう。もしあなたがイエス・キリストを信じるならば、キリストの霊があなたの内側に来て住んでくださるのです。そしてあなたの内に住まわれるキリストは、いつもあなたと共におられるのです。そしてあなたが息を引き取った後も、あなたと共にいて、あなたをエスコートし、天国へと導いてくださるのです。この世でどんなに孤独の時にも、決してあなたを離れず、あなたを捨てない方、死後もあなたを守り続けてくださる、このイエス・キリストこそ、あなたの救い主なのです。どうぞ、キリストを今日こそ心の中に迎え入れてください。心からお勧めいたします。